東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air。
DJ UP のウィメンズレイディオ、いつだって楽しくがモットーの DJ UP が笑顔になれる時間をあなたへお届けする番組です。いやー、まだまだ寒いですよね。季節はね、春に向かって動いておりますが寒いです。最近のマイブームはですね、黒ウーロン茶と黒豆茶をブレンドしてあるお茶をですね、水筒に入れて持ち歩くのが最近のウーピーのマイブームでございます。まあ、コーヒーも好きなんですけどもね、飲みすぎちゃうと胃も荒れちゃうし、もうちょっとね、タイトルコールにもなっていますが、私ちょっと年を重ねまして、刻一刻とどんどんと大人になっております。はい、ですからあの健康志向になってまいりましたよ。皆さんも健康アイテムというか、皆さんの健康に気をつけていることも教えていただけたらと思いますので、番組では皆様からのコメントやいいね、メールなどを募集しております。番組ページにあるコメント、いいねを送るには無料のスマートフォン専用アプリレディオ365プレイヤーを App Store もしくは Google プレイよりダウンロードしてご利用ください。パソコン版のレディオ365プレイヤーからもご利用になれます。レディオ365 ID を取得後に番組ページにある放送を聞くというボタンを押すと、コメントを送るに変化するので、そこからお送りください。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしております。それでは DJ UP のウィメンズレディオ第99回目放送、レベル37になってました、始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。明るい未来計画。このコーナーでは日々変わっていく日本のニュースを切り取り、未来に向かってどのようにしたらいいかをウーピー視点で考えていくコーナーです。今回のテーマは、育休給付金給与の 80% へ引き上げかというニュースです。はい、今局長から育休給付金読めたじゃんって お褒めいただきました。このね、難しいですよね。ちょっと話脱線しますけど、家業とか作業が重なってる時ってすごい読みづらいんですよね。はい、まあまあまあ、でも無事読めたということで本題に参りましょう。これまだ検討段階なんですけれども、育児休業、まあ今後は育休と読みますが、開始後6ヶ月まで休業前の賃金の 67%、 1歳もしくは一定条件で最大2歳までであれば 50% を支給する育休給付金について、政府が給付率を 80% に引き上げる方向で検討していることが2月の、あの8日に分かりました。まあ、まだ検討段階なのでどうなるっていうところではないんですけれどもね。で、所得税や社会保険料などが免除される分を加味すれば、実質的に育休前の手取り月収とはほぼ同率の支給額が、これ検討されているものが実施されれば実現するんです。低迷する男性の育休取得率を増やし、少子化に歯止めをかけたい考えだとありますが、まあこれね、いろいろなありますよ。こういうところだけこうパーセンテージ増やせば育休とか取ってね、あの子供が増えるんじゃなかろうかって思ってるのは、まあまあ安直かなとは思ったりもするんですけども、ただ何も変わらないよりかはマシだなと思っているのが、まあウーピーの考えでございます。3月末をめどに策定する少子化対策の新たな指針、少子化社会対策に、育休給付金の充実策として育休中の所得保障を実質10割と明記する方向で調整しているそうなんです。まあ、この育休給付金は、あの労使が折半する雇用保険と国庫負担を主な財源としていまして、給付率は平成7年の、平成っていうのも久しぶりですね、もう令和に入ってね、もうそろそろ1年になりそうなとこなんですが、 平成7年の4月の導入時から段階的に引き上げておりまして、平成26年の4月以降は最大 67% が支払われています。これね、私も結構勘違いしてたんですけど、産休と育休あるじゃないですか。で、産休っていうのはこれ保証されてないはずだったんですよ。だからすぐもらえるわけではないっていうのも結構私も細々調べていくと、あ、なんかね、細かくちゃんと調べておかないと損しちゃうなというか、あ、じゃあすぐもらえるからいいか、じゃあないんだなっていうのも実感しておりますよ。まあ、さて本題に戻りましょう。で、給付金は非課税のため所得税がかからず、社会保険料や雇用保険料も免除されるので、現在は育休取得前の手取り額と比べて実質8割程度受け取れることになっています。政府は雇用保険を財源とする失業保険が最大で賃金の 80% を支出している現状を踏まえて、育休給付金も最大 67% の給付率を 80% に引き上げる方向で調整しているそうなんです。で、半年以降の給付率 50% についても引き上げを目指すそうな。で、まあ、これですね。あとは、育休の取得率は女性が8割の高水準の一方、男性は 6% 台と、低迷する背景には育休が収入減につながっちゃうんじゃないかっていう懸念もあるのが一つなのではないだろうかと政府は考えているんです。男性が収入面で育休を諦めている現状を根本的に変えることで、男女ともに育児に積極的に参加する環境整備を進める考えだというところから、給付率の引き上げ効果の検証方法など具体的な制度設計を進めています。しかしながら財源の確保が最大の課題となっています。育休給付金を引き上げる場合には、働き手も負担する雇用保険料の引き上げも原則的に必要となってきちゃうかもということで、家計の負担増には理解を得られるのかどうかっていうのも焦点となります。こうなってくると、お子さんを、まあ、産んだら産んだでメリットもあるけど、産まなかったら産まないでデメリットなんじゃないかって思ってしまう人もいますし、この受け入れ対象、まあ、引き上げますよって収入源が変わらないように給付金っていうのも増やすけれども、これね、そもそもですよ、受け入れ対象の会社側のメリットや、あとはお子さんを産んでいない家庭へ、もしくはもう巣立ってしまった家庭へがどういうふうに思うのかっていう周囲への周知、まあ、実際にその給付金が増えることによって、まあ、少子化対策とはいえ、今の社会がどういうふうに変えなければならないのかっていうのをしっかり考えていくっていうところの環境制度から変えていかなければならないのかなっていうね。私もやっぱり若かりし頃、本当は思っちゃいけないんですけど、あ、時短で早く帰れていいなって思ってたんですよ。もちろんね、家に帰ってから、まあ、仕事して休む間もなくお子さんのご飯作ったり旦那さんの何かをしたりとか、子供がどれぐらい手をかかるっていうのを経験してないからわからないっていうところがあるので、そういうのを理解できるっていうのは、やっぱり教育から子育てってどれぐらい大変なのか、だけれどもやっぱり未来を担っていく子供はやっぱりね、少子化になるべきではないっていう、こういろんなところを踏まえて教育からしていかなければならないのかなって思ったウーピーでございました。ただこの給付金が増えることによって少子化歯止めとなればいいなと思うウーピーです。以上、明るい未来計画のコーナーでした。
時は幕末。1867年12月10日、この日何者かに暗殺されるはずの坂本龍馬は、名優中岡慎太郎とともに大宮の2階でシャモを食べていた。
坂本、ごめん。
なんじゃおまんら。
こんなクソ、
たまるか。うわあ。
どこって東京の浅草です。西暦2019年です。
2019年じゃと？わしゃあの世に来てもうたがぜよ。
夢を諦めた32歳バンドマン、そして現代日本にタイムスリップしてきた幕末のヒーロー坂本龍馬。この正反対の2人が出会い、 ロックバンドを結成して現代日本をかき回す時空を超えた冒険活劇ロックオペラ幕末爆音伝前編2019年11月3日後編12月10日公開。君は本当の龍馬を見ることになる。
ウーピーツアイ。このコーナーでは浅く広くミーハナウーピーが最近気になるあれこれをトークしていくコーナーです。今回のお題はやってまいりました、この時期です、2020年春夏トレンドのお話をしていきたいと思います。いや、半年に1回はお話しするこのトレンドのお話、しつこいよと思われるかもしれませんが、流行は動いてるんですよ皆さん。しつこって局長も言ってるけれども、やっぱりね、私も思います。レベル37、まあ、過去37歳ですよになりましたけれども、年々ね、もうなんか着れればいいかって思っちゃう自分もところどころいるんですよ。もうね、なんかもう体がね、なんか隠れればいいや、もうそうするとおばはんの始まり、おじさんの始まりですよ。ですし、私一応ねアパレル業界で働いているんです。ですからトレンドは抑えておかないと。で、アパレル業界で働いてるんですから話さないわけにはいかないでしょうね。ということで2020年の春夏トレンドをご紹介しますが、まあいろいろありますよ。柄とかね、色とかありますけれども、今年は男女ともに手に入れといてほしいものが一つあります。それは何かと言いますと、ジャケットです。ジャケットで、このジャケットというのが結構ポイントでして、男女ともに、まあ、今年じゃないな、2019年の秋冬ぐらいからテーラードの熱っていうのがずっとあるんです。テーラードジャケットとかね。で、まあ、それというのの延長線でジャケット必要になってくると思いますよ。で、今ね、結構 CM とかでも男女ともにセットアップでスーツ着てる人とか いません?CM でも見ますし、こう芸能人さんをゲストに招いてトークする番組とかで、まあ、もちろん女性はそんなにかっこいい感じのイメージの芸能人さんあんまりいないから見かけないかもしれないですけど、こうセットアップのジャケットとか着ているたりするんですよ、メンズは特に。で、女性もですね、セットアップっていうのはポイントになってくるので、今年は何か一つジャケットをね、新しくワードローブに入れていただいたら今年感出ますよという感じです。しかしながらポイントですね、同じジャケットでいいのか、じゃあ昔のジャケットで良くないと思われがちですが、のんのんのんのんのんのんのん、今年のポイントはビッグシルエットっていうほどでもないんですが、ちょっと肩幅が広めの少しねパワーショルダーに近いような、だからな、私より年上の人は80年代とかのジャケットの形わかりますね、肩パッドが入ってた、それのサイズ感としてはその肩が大きいのはそのままに、パッドとかはなくした自然な大きめのシルエットというのをイメージしてみてください。そこがポイントになってきます。で、メンズも少しジャケットはゆったりしていて、メンズの場合はパンツもゆったりとしたものを合わせる、で、ウエストインで T シャツとか合わせると今年っぽいですよ。で、女性の場合はこれね、かっちりとしたかっこいい男性のようにワイドパンツではなく、キュロット、バミューダ、あとはショートパンツとか合わせる、こう肩の力の抜けたスーツのセットアップというのがトレンドになってくると思います。ですので、なんかバランスとしては軽やかなセットアップスーツというのをイメージしていただければいいのかなと思いますよ。さてさて、メインのお話は女性のトレンドに移したいと思います。女性のトレンドとしてはカラー、シャーベットカラーが今年来そうです。これまでね、ちょっとシックな色合いが多かったんですけども、シャーベットカラーというので明るめのカラーが復活しそうです。柄としてはそのジャケットがトレンドになってくるということで、レトロなチェックだったりとかも復活してきそうです。あとは他の柄としてはポルカドットとかってなってきますね。で、素材としてはレース、デニム、シースルーの素材がトレンド入りしてきそうでございます。あとデザインとしてはですね、ところどころ去年2019年の夏からももうすでに始まっているのかな、カットアウトというですね、 こう襟ぐりのところの片っぽだけちょっと切り込み入ってるみたいな。でウエストとかもちょっと切り込み入ってるみたいな。最近のトレンドとしては昔のバブリーな感じほど露出ではなくって、さりげなくちらっとだけ露出がちょっとだけ見えるみたいなのがトレンドの主流になってまいりますので、過度な露出ではなくさりげなく健康的なお肌を見せるというのをイメージしていただくとよろしいかなと思います。まああとはですね、やはりオリンピックもあるということで、まあ、リサイクル素材っていうのも見逃せない一つですね。もうすでにファストファッションというか、日本で人気の海外でも有名な日本の、まあユニンクロさんとかね、もう言ってんじゃんみたいな感じですけど、ペットボトルから作った生地で作った、まあ、素材のアイテムとかっていうのも出てきております。そういうふうにすでにあるものをリサイクルして、使っていくっていうのもファッション業界ではもう昨年ぐらいからトレンドになってきています。そういうといったところから自分も環境問題に参加しているよっていうところもね、ぜひぜひファッションから取り入れてみてはいかがかなと思っています。それだけでもちょっとね、洋服を楽しめるというか、いいことしながらファッション楽しめるっていいなっていう風になると思いますので、ジャケットと色とか柄とかいろいろありますが、再生繊維というものもぜひお店ではもうすでに出ているので注目して見てみてくださいね。以上、ウーピーズアイのコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
お台場の海が見えるスタジオで、あなたの思いを言葉に変える、そんな場所がある。Radio
365 DJUP のウィメンズレイディオ、エンディングのお時間です。前半、明るい未来計画のコーナーでは、育休給付金給与の 80% に増加かというお話になりました。で、後半ではですね、2020年の春夏トレンドのお話ね、真面目なお話から明るい話題まで各種揃えてお話ししてみましたね。私も適齢期なんでね、埋めたら埋みたいなと思ってますけれども、
どうなることやら。こればかりは神様しか分かりません。
気を取り直して、番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメントなどどしどしお待ちしております。その他、ツイッターアカウント、インスタグラム、SNS へのアカウントフォローなどもお待ちしております。私はツイッター、インスタグラムともに、アルファベット小文字でマリコ_ウーピーでおりますので、ぜひ探してみてください。日々のね、どんな感じで生活してるかっていう生活感もろ出しのツイッターとインスタグラム見てもらえると嬉しいなと思います。さあ、それでは DJ ウーピーのウィメンズレイディオ、もう99回目放送となりました。レベル37になってました。これにて終了です。ここまでのお相手は、お祝いメッセージ待ってます、 DJ ウーピーがお送りしました。それではまた次回、100回目ですよ。ぜひお耳にかかりましょう。バイバイ。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.